まあ、今、マルコ12章、10節11ですね。マルコ、家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。新改訳は石杖の石ですね。英語と口語訳は、の聖書は、墨の頭石ですね。そして、今、リエさんが読んでもらった共同訳はまた、何でしたっけ？何とかでしたね。なんかすごい。これは頭石になったっていうのは、頭っていうのはリーダーですね。ボスですかね。頭石になった。新改訳の人が一番難しく書いてあります。
うん、私今新しい新改訳で読んだんです。読んだのは、うん、一番新しい新改訳。共同訳は親石って書いてます。親石。
あ、親石。いろいろ。
新共同訳は、はい、いろいろありました。
新改訳が一番難しいですね。石杖の石なんですかね。石杖の石。それは墨の頭石ですね。石杖の石は。頭石。イエス様はご自身を家を建てる者たちの見捨てた石と言われました。イエス様はユダヤ人指導者たちの多くに見捨てられましたが、新たなる家である教会の頭石となられました。頭の石は家のその他の石が同じ高さであることを確かめるための基準として用いられました。同じようにイエスの生涯と教えは教会の基礎となりました。イエス様の生涯は病気の人を癒したり、例えで多くの人々に語ったり、奇跡をしたりしました。それらのイエス様の生涯と教えは教会の基礎となりました。私たちは教会へ来て礼拝を捧げます。それはまさしくイエス様の生涯そのものです。お説教でイエス様の話を聞きます。私たちはイエス様の歩かれた道を進んでいきます。イエス様のように愛の人となりたいと思います。それが私たちの目標です。私たちは教会に来ています。イエス様ご自身の捨てた石が現在頭石となって教会があります。次はコリント第一ですね。神の霊によって語るものは誰もイエスは呪われよとは言わない。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができない。聖霊はいつも働いておられます。私たちの祈りは聖霊を通して聞かれているのだと思います。どんな苦しい時でも聖霊は私たちを見捨てません。聖書を読むときも、祈るときも、道を歩くときも、食事をしているときも、聖霊は働いておられます。私たちが聖霊の方向へ向くとき、聖霊は私たちに働いてくださいます。祈りも聞いてくださいます。第一コリントの12章。第一コリント12章の4節、霊の賜物はいろいろあるが、御霊は同じである。5節、務めはいろいろだけど、主は同じです。奉仕をする人、献金をする人、賛美をする人、務めはそれぞれだけど、聖霊は同じです。私たちは主に向かって、それぞれ自分がやれることをやってます。第一コリント12章6節、働きは主事あるが、すべてのものの中に働いて、 すべてのことを なさる神は同じ。私たちはいつも同じ神を見ています。よそ見をしないで神の方向へ向いています。神様は自分を愛してないと思うかもしれませんが、そうではありません。神様はいつも私たちを愛してます。私たちが愛してないだけです。七節。各自が御霊の現れを賜っているのは全体の益になるためである。御霊はいつも働いています。悲しんでいる人、問題を抱えている人がいたら、その人は神様に向いてほしい。なぜなら、私たちは御霊を持っているから、御霊が解決してくださいます。8節から、第一コリント12章8節から10節、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。私たちはこの賜物を熱心に求めなければなりません。正直に心から求めるとき、神様は私たちにくださるのだと思います。11節、すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。私たちは神様に何でも要求できます。知恵、知識、信仰、何でも神様に求めます。そしてそれに応えてくださる神様がおられます。熱心に求めなければなりません。これはお金とか地位とかそんなものではありません。世のものとは違います。これは神様のために使うもの、神様のために生かされるものです。私たちの祈りは、御霊をくださいということです。あなたが必要です。旧約聖書を見ると、神様はイスラエル人に直接話をしておられます。イエス様の時代、人々はイエス様を見ることができました。今は聖霊の時代、いつも聖霊は働いておられます。私たちが感じるか感じないかです。心を閉ざしたら入ってこない。いつもオープンにしないといけません。祈りは大切だと思います。私の心の中に聖霊が入ってくださいと祈る必要があります。私は日々の生活の中で聖霊を感じます。雨の日はあまり好きではないから、天気になると何か感じるものがあります。天気になると心が晴れ晴れになって嬉しくなります。私だけではないと思います。皆さんも聖霊を感じることがあると思います。次は、つとむさんのことをちょっと話したいと思います。つとむさんも今のホームへ入って1年が過ぎました。肺のがんも最初ステージ4と言われまして、2年4ヶ月が過ぎました。ホームへ入る前は私が全てのことをしていましたから大変でした。食事の世話、病院へ連れて行く、薬をもらう。ホームに入って私がだいぶ楽になりました。簡単にホームへ入ることができ、神様に感謝してます。今はホームで働いている方たち、 介護を受けている方たちと慣れて楽しく過ごしているように思います。私は、つとむさんが認知にならないようにいつも話しかけています。何食べた？今日何した？などなど、会話ができるから本当に嬉しいです。時々タウンハウス、時々つとむさんがタウンハウスにいた時のことを思い出します。5回ぐらいエマージェンシーへ行って、救急車は3回でしょうか。その都度次男が来てくれました。私も大変だったけど、仕事を抱えている次男も大変だっただろうなと思います。夜10時ごろ、次男に電話して、エマージェンシーへ行くと言いました。またエマージェンシーへ行くのと思っていたでしょう。何回も家へ来て病院へ連れて行ってくれました。息子も大変だったと思います。よく面倒を見てくれて感謝してます。コロナで家で仕事をしていました。スタジアムの仕事もそんなに忙しくなかったので、私たちは本当に恵まれていたと思います。現在は単身赴任の長男と一緒に住んでいます。人はみんな良かったですねと言います。介護で疲れて家へ帰って一人だと食事が面倒ですけど、長男がいると何か作らないとと思って、そのことが私のためになってます。つとむさんも神様に守られてここまで来ました。痛いところもなく、不満もなく、小言もなく神様に感謝してます。私は奇跡だと思ってます。皆さんが祈ってくださっているおかげです。日本人としてこのカナダで生活して、私たち夫婦の絆は深いものがありました。つとむさんも私が会いに行くと安心するような感じです。つとむさんは少し認知があるかもしれませんが、文句も言わずに頑張ってます。私は、毎月奥田洋子さんの家で5つの人生の目的の本を奥田さんが解説して4人で学んでいます。2人はノンクリスチャン。そこには恵子さんも出席されています。神様を信じている人は常に感謝があります。恵みを感謝します。しかし、ノンクリスチャンは分からないことが多すぎます。神様はどこにいるの？という感じです。神様はどこにでもおられるでしょう。私たち4人の会話はこんなところでしょうか。奥田さんが言います。タダさんはここにいるだけでいいんです。でも私も発言したいです。奥田さんは毎回ランチを出してくださって感謝です。奥田さんの集会でも、木曜日の聖書研究でも、これが私の人生だなと思います。聖書を学ぶことは人生に針があっていいと思います。私の願いは、恵子さんともう一人の女性の方が神様を信じてくだされば思いの残すことはありません。ローマ書8章の28、29。神を愛する人々たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似たものとしようとしてあらかじめ定めてくださった。それは御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためである。私たちは長く信仰を持ってここまで来ました。御言葉に支えられて、または御言葉をよりどころにして確信を持って進んでいます。 神様はいつも私たちに働いて万事を益としてくださる力強いお方です。御子の形に似たものとしようとしてあらかじめ定めておられる。私たちは一人で生きているのではなく、いつも神様と共に歩いています。ローマ書9章24、25、26。神はこの憐れみの器として、また私たちをユダヤ人の中からだけではなく、異邦人の中からも召されたのである。ホセア書。私は私の民でないものを私の民と呼び、愛さなかったものを愛するものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと彼らに言ったその場所で、彼らは生ける神の子らであると呼ばれるであろう。私が若い時旧約聖書を読んでいた時、どうして私たちはユダヤ人ではないのか、なんでユダヤ人だけを神様は愛するのか、それがおそらく私の疑問だったでしょうか。旧約聖書を読むと、先民はイスラエル人です。他は偶像を崇拝しています。神はイスラエル人だけに話をされています。私たちクリスチャンは神に選ばれたものです。あなた方は私の民ではないと彼らに言ったその場所で、彼らは生ける神の子らであると呼ばれるであろう。私たち異邦人はイスラエル人と同じ神に愛されているものです。イスラエル人は義の律法を追い求めていました。そして行いによって追い求めていました。私たちは4人でズームで聖書研究をしてマルコをやってます。質問に答えてよく勉強されててすごいと思います。マルコ13章が終わりました。この箇所は中身が濃くて大切なことが書かれています。勉強をしないとついていけませんので、みんな頑張ってやってます。私は聖書が分かっているつもりでも、たまに難しい質問があります。このマルコ13章からお話ししたいと思います。イエスの誕生の15年前、ヘロデ王は宮をもう一度建てました。ヘロデは神を崇めるためではなく、ユダヤ人たちの気持ちをなだめるため宮を建てました。しかし、紀元64年まで終わらなかった。そしてローマは宮とエルサレムの町全体を破壊しました。マルコ13章2節。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか？石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスは予言をします。宮は壊されると。マルコ13章7節。戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こるはずだからです。マルコ13章31節。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただし、その日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。天地が滅びることは信じられないと思うかもしれませんが、 確かにこのことは世界中で今起きている事実です。ロシアとウクライナの戦争も私たちが理解できないことが起きています。私たちは眺めることしかできません。聖書が言うこの世が滅びるということを信じることは難しいでしょうか。国の中で争っているのを見ると心が痛みます。どうして戦争は起きるのでしょう。そこに何もできない自分がいます。人間とは何でしょう。戦争を好む、敵を愛することができない。私たちには考えられないことが起きてます。26節。その時人々はイエス様が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見ます。これはイエス様の再臨のことです。備えをしなさいと教えています。私たちは何をすべきでしょうか。ありがとうございます。このマルコの13章から多くのことを学びました。戦争のこと、苦難のこと、イエスの再臨。これからも聖書をますます学んでいきたいと思います。ありがとうございます。